3、共同事業提案制度、家庭訪問型子育て支援、事業を紹介する講演会と訪問者養成講座の説明会を開催。4月23日火曜。区では今年度、区と区民の共同により取り組む共同事業提案制度として、家庭訪問型子育て支援事業を行います。本事業は、子育てが思うようにいかず不安に思っているママや、引っ越してきたばかりで地域のことがわからない家庭に子育て支援を届けるもので、0歳から6歳のお子さんがいて訪問を希望される家庭に、週1回2時間ほど、計6回程度、ボランティアが訪問して一緒に過ごし、悩みを伺って子育てを応援します。この事業を多くの区民の方に知っていただくため、講演会を開催します。子育て中の方、子育て支援に関心のある方は、ぜひご参加ください。日時、4月23日火曜、午後2時から4時。場所、総合区民センター2階レクホール、大島 4-5-1。定員200人、申し込み順。費用、無料。内容、講演、待つ支援から届ける支援へ。ホームビジター、ボランティア、養成講座のご案内。保育、1歳6ヶ月から未就学児15人。申し込み順、要予約、無料。締め切り日、4月20日土曜、なお、定員になり次第終了。申し込み、4月5日金曜から、電話またはファックス、メールに、1、氏名、2、電話番号、3、保育希望の有無、4、メールアドレス、メール申し込みの場合を記入し、高等親子センター、藤沢へ、電話090-5563-8265、ファックス3685-3267、E メール mail@homestartkoto.com、 問い合わせ先、子育て支援課、子育て支援係、電話3647-4408。 4. 国民健康保険の届け入れ、加入・創出の手続きは14日以内に。職場の健康保険などに加入していない方は、原則国民健康保険に加入しなければなりません。75歳以上の方や生活保護受給中の方は除く。次に該当する方は国民健康保険の加入対象となります。現在無職で他の健康保険の被扶養者に該当しない方、事業所を退職し現在無職の方、健康保険の任意継続加入者を除く、会社の健康保険に加入していないパートタイマー、アルバイトの方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で他の健康保険に加入していない方、なお社会保険強制適用事業所、株式会社、有限会社、財団法人等にお勤めの方は国民健康保険への加入はできません。また、職場の健康保険などに加入したときは国民健康保険をやめる届出が必要です。加入・創出の届出は14日以内にお願いします。届出が遅れると、期間を遡って保険料をお支払いいただいたり、いつまでも保険料の請求が続いたりしますので、ご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話3647-3167、ファックス3647-3167、 8443。5. 第2期特定健康審査等実施計画。江東区国民健康保険を策定。生活習慣病の予防に重点を置いた検診を推進。国民健康保険では、40歳から74歳の被保険者の方を対象に、平成20年4月から特定健康審査以下特定健診、特定保険指導を実施しています。特定健診は、糖尿病などの生活習慣病予防のため、メタボリックシンドロームに着目した検診です。検診の結果、生活習慣の改善が必要と判断された方には、特定保険指導を行います。保健師や管理栄養士などが食事や運動のアドバイスを行い、生活習慣の改善に取り組めるよう支援します。特定健診等実施計画は、江東区の国民健康保険加入者の特定健診、特定保険指導の目標、実施方法などを定めるものであり、5年ごとに見直しを行うこととなっています。第1期となる平成20年度から24年度までの5年間の実績を踏まえ、第2期平成25年度から29年度の計画を策定しました。計画の全文は区ホームページに掲載しています。計画の概要。1. 江東区の現状。人口約48万人、国民健康保険、被保険者は約13万人です。40歳から74歳の医療費の現状は、生活習慣病関連のレセプト、診療報酬、明細書、件数が約 27% を占めており、東京都全体の平均約 24% と比較して若干高い状況です。2. 実施率と目標値。実績及び目標値は次の通りです。目標値は国の基本指針が示す三尺標準に即して設定しました。特定健診の受診率及び保険指導の実施率、実績及び目標値は次の通りです。実績、健診受診率、保険指導実施率の順に読みます。20年度、健診受診率 44.0%、保険指導実施率 11.0%、21年度 43.0%、24.8%、22年度 39.6%、6.1%、23年度 40.2%、23.8%、24年度記載なし。目標値、健診受診率、保険指導実施率の順に読みます。25年度、健診受診率 45%、保険指導実施率 30%、26年度 48%、35%、27年度 50%、40%、28年度 55%、50%、29年度 60%、60%。以上です。メタボリックシンドロームの該当者予備群の減少率。平成23年度は平成20年度と比べて 9.5% 減少しました。平成29年度は平成20年度と比べて 25% の減少を目標値としました。今年度の特定健康審査、特定保険指導の実施の詳細は後日区報等でお知らせします。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516。 6. 国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。国民健康保険料は基礎負荷分、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、40歳から64歳の合計額です。平成25年度の保険料率等が次の通り改定されました。保険料の計算の仕方。1、負荷の元となる所得金額を算出し、世帯分を合算。国保加入者の所得、かっこ収入マイナス必要経費、とじ、マイナス基礎控除33万円、イコール、負荷の元となる所得金額、住民税非課税の方は 50% の減額措置あり、平成25年度、26年度は 25%。2、次のそれぞれにつき保険料を算出。基礎負荷分、医療給付費分、所得割額、加入者全員の負荷の元となる所得金額の合算額×0.0602 プラス、均等割額3万600円×世帯の国保加入者数イコール年間医療分51万円を限度。後期高齢者支援金等分。所得割額、加入者全員の負荷の元となる所得金額の合算額かける0.0234プラス均等割額1万800円かける世帯の国保加入者数イコール年間後期高齢者支援金分14万円を限度。介護納付金分、所得割額、40歳から64歳の加入者全員の負荷の元となる所得金額の合算額かける0.0178プラス均等割額1万5000円かける世帯の40歳から64歳の国保加入者数イコール年間介護分12万円を限度。3、2で算出した額を足すと年間の保険料になります。年間保険料、年間医療分プラス、年間後期高齢者支援金分プラス、年間介護分イコール、年間保険料77万円を限度。以上です。普通徴収、保険料を納付書または口座振替で納付の方は、6月から平成26年3月までの10回でお支払いいただきます。特別徴収、年金からのお支払いの方は、平成25年2月に納めた額を、4月、6月、8月に仮徴収額として納めていただき、10月、12月、2月に、年間保険料から仮徴収額を差し引いた残額を納めていただきます。平成24年4月以降に65歳になった方や転入した方などで新たに特別徴収の対象となる方は、平成24年度の介護納付金を除く年間保険料のおおむね6分の1の額を年金から納めていただきます。仮徴収通知書を事前にお送りします。非自発的失業者の方の保険料を届け出により軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思と関係なく失業し、国保に加入している方の保険料の負担軽減を図るため、前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証の理由コードが、特定受給資格者、11、12、21、22、31、32、特定理由離職者、23、 33、34で65歳未満の方、年金からの特別徴収の対象者や非自発的失業者の軽減措置などの詳細は、国民健康保険加入世帯に今月中旬にお送りする国保だよりをご覧ください。問い合わせ先、医療保険課就農管理係、電話3647-8520、ファックス3647-8443。7、6月は東京都議会議員選挙、立候補予定者説明会を開催。4月26日金曜、6月23日日曜に執行される東京都議会議員選挙の立候補予定者を対象とした説明会を開催します。日時、4月26日金曜午後1時30分から、場所、区役所7階第74会議室。内容、立候補届け出に必要な関係書類の配布及び届け出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などについての説明。対象、東京都議会議員選挙、江東区選挙区、立候補予定者及び関係者。出席者は会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091。8、中高層建築物紛争予防条例を改正、近隣住民への説明内容の区への報告義務など、7月1日月曜施行。中高層建築物の建築紛争を未然に防止するため、江東区中高層建築物の建築にかかる紛争の予防と調整に関する条例を一部改正します。主な改正点、紛争の防止及び解決のため設計者等は建築主に協力すること。建築主は建築予定地の隣接関係住民に建築計画を説明し、説明内容を区に報告すること。建築主は説明会に出席すること。斡旋・調停の手続きは非公開。公表対象の条例違反要件の追加。合わせて、江東区中高層建築物の建築にかかる紛争の予防と、調整に関する条例施行規則を見直し、標識設置時期や説明会等の方法を次の通り改正します。説明会等の方法、新基準、7月1日月曜から適用。1、延べ面積が3000平方メートルを超え、かつ高さが20メートルを超える建築物。説明会による説明。1を除き、高さが10メートルを超える建築物。説明会または個別訪問による説明。標識設置時期、確認申請等の受付日前の日数。新基準、10月1日火曜から適用。1、延べ面積が3000平方メートルを超え、かつ高さが20メートルを超える建築物。90日前。2、延べ面積が2000平方メートルを超え、かつ高さが10メートルを超える建築物、60日前。3、延べ面積が500平方メートルを超え、かつ高さが10メートルを超える建築物、30日前。1、2、3を除き、高さが10メートルを超える建築物、15日前。以上です。条例及び施行規則の施行は7月1日月曜です。ただし、標識設置時期の改正は10月1日火曜となります。現在、 中高層建築物の建築計画がある方や事業主の方はホームページで改正内容、手続きの詳細を確認するかお問い合わせください。問い合わせ先、建築調整課建築紛争調整係、電話 3647-9767。
9. 区政最前線区長室から、高等区長山崎隆明。春うらら、散策日和にはお出かけを。3月中旬、2カ所の注目すべき観光施設がオープンしました。1カ所目は、旧中川、川の駅です。足湯やカフェのあるにぎわい施設があり、旧中川や小名木川の散策の拠点に活用していただきたいと思っています。旧中川は約40年の歳月により整備され、土の堤防が河原の風情を醸し出しています。小名木川沿いの遊歩道には柳や松が彩りを添えています。本区はご存知の通り、西に隅田川、東に荒川と大きな川を置き、北からスカイツリーに続く北実験川、スポーツ公園ともなっている立川、時代小説に登場する小名木川、大江戸深川桜祭りの大横川などなど、内部河川や運河が縦横に走っています。私はこの川の横丁をもっと区民にも楽しんでいただきたいと思っています。2カ所目は亀戸梅屋敷です。決して大掛かりな施設ではありませんが、亀戸の歴史が香る重厚な施設になりました。土地の売却先が区であるならば、と採算を抜きに売却に応じた金融機関の心意気と、もっと亀戸を盛り上げたいとの地元の熱意に私自身も決断させていただき、土地だけは区が取得いたしました。交流施設、梅遊館はイベントに貸し出すこともできるスペースを有し、今は歌川広重の浮世絵や江戸切子の作品が飾られています。地元亀戸でしか買えない土産品を多く取り揃えた福亀館も好評です。亀戸梅屋敷を発着場とした水陸両用バス、スカイダックは旧中川川の駅で浸水します。浸水の瞬間は乗って楽しく、見ていても心躍るものです。区内外の方々には、区内全域にわたり、区の魅力を存分に感じていただきたいと思います。10、特別徴収、年金からの差し引きが始まる方へ。介護保険料の仮徴収額通知書を送付。特別徴収、年金からの差し引きが、4月、6月に始まる方に対し、平成25年度保険料の仮徴収額通知書を4月中にお送りします。今回お知らせする仮徴収額は、平成25年度の課税所得額がまだ確定していないため、昨年度の課税所得額をもとに仮計算したものです。課税所得額が決定する6月に改めて計算し、6月中旬に、65歳以上の被保険者全員に介護保険料額決定通知書をお送りします。すでに特別徴収となっている方の4月、6月の保険料額は2月と同額となります。保険料の支払い方法。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。老齢、退職年金、障害年金、および遺族年金を年額18万円以上受給している方は、保険料を特別徴収で納めていただきます。ただし、65歳になったばかりの方、他の区市町村から江東区へ転入された方などは、しばらくの間、普通徴収、納付書や口座振替による納付で納めていただきます。また、年金の受給額が年額18万円未満の方なども普通徴収により納めていただきます。納付書は6月中旬にお送りします。 保険料の支払いが困難な方は相談を。保険料を滞納していると、その滞納期間に応じて、介護サービスを利用する際に、利用者負担が1割から3割に引き上げられるなどの措置が取られる場合があります。保険料を分割してお支払いいただく方法などがありますので、ぜひご相談ください。徴収嘱託員が訪問。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。土曜、日曜、祝日にも保険料の徴収に伺います。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難な方には自宅まで徴収に伺いますので、介護保険課までご連絡ください。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493。11、4月から区の組織を一部変更。土木部などで組織改編。4月から区の組織を一部変更します。変更される部署は次の通りです。区民部。制度変更に伴い外国人登録係を廃止。外国人登録制度廃止に伴い、区民課の外国人登録係を廃止します。住民記録係及び証明係で業務を引き継ぎます。問い合わせ先、区民課住民記録係、区役所2階3番、電話3647-3162、区民課証明係、区役所2階4番、電話3647-3164、福祉部、社会福祉法人の認可と指導を担当する指導係を新設。福祉課に社会福祉法人の認可と指導を行う指導係を新設します。合わせて介護事業者の指導も担当し、介護保険課事業者指導係は廃止します。問い合わせ先、福祉課指導係、区役所3階5番、電話3647-9532。環境清掃部、許可事務の所管変更に伴う係の廃止。一般廃棄物処理業などの許可事務が東京23区清掃協議会での共同事務となったことに伴い、清掃リサイクル課許可指導係を廃止します。問い合わせ先、清掃リサイクル課、防災センター6階5番、電話3647-9181。土木部、土木関連施設の保全業務を集約。施設保全課を新設し、土木関連施設の保全業務を集約します。道路、公園、緑化推進などの事業についても組織を整理します。組織改正に伴う主な窓口変更は次の通りです。道路、公園等、観察指導など、施設保全課観察係へ、道路事務所内、建築行為の際の緑化指導、緑化助成申請など、管理課 CIG 推進係へ、防災センター3階3番、緑のボランティア活動支援など、施設保全課庶務係へ、道路事務所内、指導防犯等助成事務など、施設保全課照明設備係へ、道路事務所内。平成25年度土木部組織改正、改正前、管理課、道路課、水辺と緑の課、緑推進担当課長、交通対策課、特命担当課長。改正後、管理課、道路課、河川公園課、名称変更。 施設保全課、新設、交通対策課、地下鉄8号線事業推進担当課長。以上です。問い合わせ先、管理課管理係、防災センター3階2番、電話3647-9627、教育委員会事務局、学校施設の計画的な整備を推進、学校施設課に施設計画係を新設し、学校施設の計画的な整備を図ります。問い合わせ先、学校施設課施設計画係、区役所6階8番、電話3647-8543。